それでは無主力伝道師によりまして善悪の狭間でと題して御言葉の取り次ぎをいただきます。
最近私の娘の上の娘伊藤がですね、随分ひらがなが上手に書けるようになってまいりました。どれほどかというと、もう多分ほとんどのひらがなを見本を見ずに書くことができるようになったんじゃないかと思います。ふとですね、私はどうだったかということで思い返すんですけども、先日東京の実家に帰りまして、だらしないんですが床でゴロゴロ寝っ転がったりしているとですね、このダイニングチェアの下に頭をこう入れてたんです。でこうダイニングチェアの下のいわゆるこの座面の裏側をこう見上げてましたら、私姉がおりましてですね、姉の名前マイというんですけども、マイの全くのバカってこう書いてあったんです。これ文法がですねぐちゃぐちゃ、マイの全くのバカって、これも全然文法もぐちゃぐちゃですし、文字もですね途中でバカとかはまだひらがなしか書けないので、右と左の文字が鏡文字のようになってたりとかして、もう日本語にもなってない。しかしはっきりと思い出した、これは私が書いた。そして小学校のもう中学年ぐらいだったかもしれない、姉にいじめられて泣きながら潜るようにダイニングチェアの下に入りまして、お父さんもお母さんも私の嘆きには聞いてくれない、私の怒りは座面の裏に殴り書くことしかできなかった、そのような記憶がですねはっきりと思い出されたわけであります。まあそれに比べてうちの娘は随分すごいなと。今まだ小学校入ってないですからね、年長さん、いやすごいなと感心していながら、先日もその手紙を書く様子を横で見ておりました。でその手紙を書いている相手が誰かちょっと気になりました。これ誰でって聞いたらですね、カナ先生という先生に書いてる。でどうやら結婚されて今は函館にいらっしゃる。でその先生にもう何通も何通も手紙を書いてるんだと。でたまに返事が返ってくるそうです。でもそれは手紙を書いて保育園に持っていくと、その保育園の先生が手紙を集めて、ある程度たまったら函館にいらっしゃるカナ先生に送ってくれるんだそうです。だから返事も返ってくるし、娘は本当に楽しみながらその手紙を何通も何通も書いて返事を待っているようでありました。さてこの手紙というところからですね、聖書の中に今日入っていきたいなと思うわけですけれども、聖書には今日の聖書箇所、コリントの信徒への手紙という場所でありました。それの第2の手紙です。コリントの信徒への手紙は皆さんご存知の通り、第1の手紙と第2の手紙というこの2通の手紙がこう記されているわけであります。しかしですね、実はパウロはコリントの教会には少なくとも合計4通の手紙は書いてたんじゃないかと言われているんです。その2通目の手紙が第1コリントの手紙であり、最後の4通目の手紙が第2コリントの手紙なんだと考えられているんです。コリントの信徒への手紙1ですね、これを書き送る前にパウロがコリントに手紙を書き送っていたことは、コリントの手紙の1の5章9節というところですね、新約聖書の305ページになりますが、ここに記されているわけであります。これはですね、文中に書き送ったことが記されていますが、現在は残っていませんので、これは失われた手紙とこのように呼ばれているわけですね。その内容はコリントの第1の手紙の5章9節のところを読んでみると、どんな内容だったかが大体わかるわけです。私はパウロの言葉です、手紙5章9節ですけど、私は以前手紙でみだらなものと交際してはいけないと書きましたが、その意味はこの世のみだらなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。 もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかなければならないでしょう。私が書いたのは、兄弟と呼ばれる人で、みだらな者、強欲な者、偶像を礼拝する者、人を悪く言う者、酒に溺れる者、人のものを奪う者がいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするな、ということだったのです。とこう書かれているわけです。まあ、つまり、このコリントの第一の手紙の中、その前に送られた失われた手紙の中は、兄弟姉妹、教会の中の兄弟姉妹、そう呼び合う者の中に、みだらな者、強欲な者、偶像を礼拝する者、人を悪く言う者、酒に溺れる者、人のものを奪う者がいたという事実も分かってくるわけです。この失われた手紙の後で、第一コリント書が書かれまして、そして第一コリント書が書かれた後に、いわゆる涙の手紙と呼ばれる手紙を書かれます。で、この手紙については本日の聖書箇所の第2コリント書、そのちょっと少し前の2章の4節のところですね、ちらっと書かれているわけです。326ページのところですが、4節に、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。このように書いてある。このことから書きましたという過去形がついていることから、この今日読ませていただく第二コリント書の前に涙の手紙と呼ばれた3通目の手紙が存在しているんじゃないか。そして4通目が本日皆さんと分かち合うコリントの信徒への手紙第2のものだというわけであります。実にパウロはこのコリント教会に4通もの手紙を送っていた。このことをまず私たちは心に留めておきたいのです。なぜなら聖書の中にこれほどまで多くの手紙を必要とした教会はないからです。一体コリントとはどんな町だったのか、コリントに住まう人々とはどんな人だったんでしょうか。それを皆さんと少し考えてみたいわけです。コリントという都市はギリシャのアテネより南に80キロぐらい下ったところにある港町でありました。港町ということは当時西と東との文化が交錯し、その地域は経済的にも文化的にもあらゆる宗教的なものも含めて大きな中心的な港になっていたわけであります。つまり大都市であったと。パウロはこの町に初めて訪れた時から実に約1年半もの間そのコリントに住みながらキリストの福音について伝道をしていたと使徒言行録は語ります。しかしパウロはもちろんコリントに留まることは許されません。他の地域に出て行って宣教しなければならなかった。コリントを後にします。パウロが去った後のコリントの教会は複数の派閥が形成されていきました。大きく分けると、まあ、ユダヤ人キリスト者たちのグループ、それから異邦人、外国人と呼ばれた人たちのグループ、そういうようなものが分かれていくわけです。さまざまな文化、ルーツの違うものが教会の中に持ち込まれ、常識や道徳観も入り乱れていく中、一体どこに私たちの正しさがあるのか、どんどん分からなくなっていく。時には分裂も繰り返していく。そのような状況でありました。そもそもこのコリントという町自身たくさんの知識人もおりましたし、学問に優れた人もおりましたし、さまざまな国の民族や文化がこう集まっているわけです。それと一緒にさまざまな宗教とさまざまな神々がその地域にもあったわけであります。そしてまたそんな中でも非常に開放的な性格だったとされておりまして、自分自身の欲望にも開放的な人々がたくさん住んでいる、そんな文化の中に立っていた教会、当時のユダヤ人の感覚、立法主義的な中心な文化の中で生きてきたユダヤ人の感覚からしてみると、ずいぶん乱れた町に見えたそうであります。その結果コリントの教会の信徒の方々は乱れなもの、強欲なもの、偶像を礼拝する者、人を悪く言う者、 酒に溺れる者、人のものを奪う者がその教会の中にもいたわけであります。その中にはイエスへの信仰をもう持ったんだから、もう私たちはキリスト者となってイエスに救われたのだから、どのような生き方をしてももう裁かれることはない、まあ、そのように考える者まで現れたといいます。本当にそうでしょうか。私たちはどのような生き方をしても神の御前に立つときに裁かれることはないのでしょうか。このようにコリントの信徒たち、非常にパウロが何通も何通も手紙を書かなくてはならない状況に至るほど混沌として混乱していた状況だというのも分かります。信徒一人一人のその自覚ももしかするとものすごく低かったのかもしれません。しかし全員が悪人であったかというと、その皆さんが全員が悪人だったかと、悪の心に満たされていたかというと、私はそうではないというふうに思うんです。パウロが滞在していた時、彼らは確かにパウロの語る御言葉に心を打たれ、耳を傾け、主イエスへの信仰をそこに導かれた人々であったのです。その時は良い友に囲まれて良い生き方をすることができる人々だったわけです。しかしパウロが去り、指導者が去り、その後を託された新たな指導者、そういったものを見ている中でだんだんと不満が高まって引きずり下ろそうとしたり、あるいはまた日々のそのコリントの開放的な文化の中に身を浸すことでイエスへの信仰を忘れ、イエスの御心をそれとは遠く離れた行いをしてしまう、そしてその行動に慣れ果てていく、そして気がつけば悪とされる生活を、生き方を選び取ってしまっている自分自身を見つけている、こんなような状態だったのかもしれない。コリントの人々は良い生き方が何であるかを知った人たちでした。主の御前に立って良しとされる生き方が何であるかを知っている人たちでした。その反対に何が悪かも分かっている人たちだったはずです。だから必死に善の中で生きようと、良い行いをしようと心がけている。しかしそれができない。まさにコリントの信徒たちは善と悪との狭間で苦しみ、善と悪との間で生きることしかできない、そのような無力感を抱いていたのではないでしょうか。そしてどんな生き方をしても最終的には終わりの時、その時に私たちは救われるのだから、もういいではないか、そんな態度になっていたのかもしれないと思うんです。現代に生きる私たちはどうでしょうか。日曜日に主の礼拝に預かり、日々の行い、それを悔い改める機会に出会います。そして教会に集った愛する兄弟姉妹と共に言葉を交わし合いながら交わりを持つことで、その存在に励まされて、心が清められて、そして世の中へとまた再び出ていくわけであります。隣人を愛せよ、互いに愛し合いなさい、まあ、こういう言葉を胸にこの教会を後にしていく。しかし大抵の場合、その先には先週と何ら変わらない、変えることのできない環境や人間関係に振り回され、そこの世界にまた埋没し、結果としては何にも変える力を持たない自分の非力さに嫌気がさしてしまうこともあると思うんです。果たして私たちの訪れる終わりの時、その時主は私たちをどのような顔で、どのような表情で見つめられるのでしょうか。考えてしまうのであります。ここにまさに 私たちもまた善と悪とのこの間で行き交うコリントの信徒の姿と同じものが重なってくるように思うわけであります。人の心は弱い。だからこそパウロは失われた手紙、第一コリントの手紙、涙の手紙、第二コリントの手紙と四通もの手紙を使いながらコリントの教会の人たちに神の御言葉を伝えなければならなかったのであります。さて本日の聖書箇所第二コリントところでありますが、特殊な言い回しをしておりまして非常に読みづらい箇所でもあったかと思います。しかしこれはシンプルに考えますと、そのように心が弱っているコリントの信徒たちに対してエールを送るために書かれた手紙なんだという大事な部分を押さえておきたいわけです。特殊な言い回しで表現された地上の幕屋として登場するのは私たちのこの肉体のことであります。パウロに言わせると、この肉体は重荷であり、それゆえに心が苦しみもだえているのであるとはっきりと書き記します。しかし4節ではこうも言うんです。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではない。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために天から与えられる住処を上に着たいからだ、こういうわけです。何を言ってるんだと思われる方も多いかと思いますが、地上に住むこの幕屋、そこを、まさに衣のように彼は考えるわけですが、脱ぎ捨てたい、つまりこの苦しみから解放されたいと願っているから、私たちは神への信仰を持ったのだとするなら、それは間違っているぞということなんです。むしろ私たちのこの地上の住みかを脱げ捨てたいからではなくて、主と共にありたいと願うことが最初なのだと、それが私たちの本来の目的なんだと、この世の苦しみから解放されるためにイエス・キリストに信仰を求めているのではなくて、主と共にありたい、天の住処に共にありたい、その願う気持ちが最初であり、今の苦しみとはそう願うことによってもたらされる苦しみなのだというのです。私たちの心と体が苦しい、弱い、そう感じるのは私たちが主と共にありたいと願うからだ、そう考えなければならないとパウロは言う。そしてパウロはこうも言うんです。私たちの心と体は弱い、だからこそその弱さを支えるものがあるだろうと。その五節、神はその保証として霊を私たちに与えてくださったのです。私たちは体が弱いとき何をするでしょうか。健康であろうと食事に気をつけますよね。運動をして体を鍛えよう、普段やらなかった散歩に出かけて体を鍛えようとする。私たち心が弱るときどうするでしょうか。他人の言葉やその仕打ちに打ちひしがれて落ち込むこと、そんなとき私たちはそのことを忘れようと努力する。次に同じことが起きてももう自分が心に傷つかないように心を閉ざしてしまおう、固くしてしまおう、鈍感であろうとしよう、そう思うんです。そうして生きていけば私の心はもう傷がつかない。しかしある時気がつくのです。自分の心を鈍感にしたせいで他人の心にも、他人の心の痛みにも鈍感になっている自分の姿を見つけてしまうのです。私たちはその苦しみの原因が環境であると、人間関係であると強く思い違いをしているかもしれません。その苦しみから、その弱さを克服するために、もしかすると全く本来必要ではない 努力をしてしまっているのかもしれないんです。パウロは言います。私たちの心が弱いとき、私たちが頼らなくてはならない、その心の弱さを支えてくださるのは神が約束された霊であると。それは神が保証してくださっているものなんだと。だからパウロは6節でこう言うんです。それで私たちはいつも心強いのだ。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるから私たちは心強いのだ。そのように6節以下で言うのです。私たちはこのことを忘れているのかもしれません。パウロには確信があったことでしょう。キリスト者を迫害していたパウロの前に復活の主イエスは現れて彼に信仰を与えられた。しかしこの手紙を書いたパウロもまた私たちを同じ人間でありました。善悪の狭間で地上の幕屋である肉体と永遠の住まいとの永遠の命との間で揺れ動いてたのだと思うのです。パウロに主がダマスコで現れた時、あるいは彼が各地で洗礼を授け新しい教会ができた時、彼の心と体は従前に霊で満たされていたと彼自身気づいていたことでしょう。しかしパウロの人生の最も多い時間は苦しい時であったということを忘れてはなりません。迫害されておりました。牢の中につながれていました。各地の教会の信徒、裏切られたという報告が毎日のように彼の耳に飛び込んできました。自分が伝道して建てた教会が毎日のようになくなっていったという悲しい知らせを彼は耳にしていたに違いないのです。だからこそ彼はまた弱さに打ちひしがれていたと思います。だからこそパウロは善悪の狭間で揺れ動くコリントの信徒たち、あるいは善悪の狭間で揺れ動く私たちの心をよく理解しているのです。パウロは自分が弱った時に頼るべき相手を見失いませんでした。それは主イエスであります。主イエスが弟子たちから何度も何度も裏切りに遭い、群衆から裏切りに遭い、十字架に張り付いてまで私たちのこの罪を拭ってくださった、そのことをパウロは心弱るたびに思い起こしたことでしょう。そして復活され終わりの日を約束されたことをパウロは思い起こしたことでしょう。その時パウロの信仰はより一層強められ、彼の心はより一層強くなり、あちこちの教会、その苦しみを共にしている兄弟姉妹たちに彼は命がけでこの手紙を書いていたのだと思うのです。その時彼には聖霊が働いていた。だからこそ今日まで私たちがこの手に取る聖書からはその力強さを私たちは感じるのであります。パウロはこう言います。私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ命令体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けなければならないから。パウロはこの世の人々すべてと等しく同じくキリスト者もまたキリストの裁きの座の前に立つのだというのです。私たちは主イエスのように十字架を背負うことはできません。私たちにできることは悔い改めながら兄弟姉妹と手を取り合って祈り賛美することしかないのであります。しかし私たちは聖書のこの言葉を思い起こしたいわけです。 私たちは最も弱い時にこそ最も強いのだ。私たちがこの言葉を真に理解し受け止める時、そこには聖霊が、そこには主イエスが伴ってくださる、そのことを信じてお祈りをしたいと思います。お祈りします。在天の主よ、私たちの心は常に弱くあります。あなたの御言葉に触れ聖霊に導かれるときは、私たちはなんと従前で、なんと喜ばしい気持ちを感じることでしょうか。しかしその感覚が去り、日々の日常に戻り、日々の人間関係に戻っていくとき、私たちは何ら変えることのできていないちっぽけな自分自身をもう一度見つけるのであります。どうか主よ、私たちがその時、その自分の弱さに気がついた時、頼るものを聖書であり、あなたであり、聖霊であることを思い起こさせてください。そしてまた私たちが立ち上がり、あなたの使命と御旨にかなう働きができますように、どうぞお支えください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。